うなずく説得力を身につける。前回からの続きですが、流れ探しによって川の上流を理解できるようになったら、次は、その上流と下流をつなげなければいけません。上流と下流をつないだ時に見えてくるものが、ようやくとなります。例えば、スナック菓子、とはどういうお菓子のことを指すかわかりますでしょうか。ポテトチップスなどの袋に入ったお菓子のことを想像する方が多いかと思います。しかし、この、スナック、という英語を辞書で調べてみると、軽食、間食、少量、と出てきます。流れ探しに当てはめると、これで上流が分かったことになります。そしてこれから、スナック菓子、が実際にはどういう意味なのかを要約できるようにしなければなりません。そう考えて、下流を見てみます。具体的な、スナック、と、先ほど調べた、軽食、間食、少量、とどうつなげるのかを考えます。この場合、スナック菓子、は、軽めで少量のお菓子、のことだと考えることができます。これで、スナック菓子は、軽めのお菓子、だと要約できます。つなぎ合わせる対象はたくさんある。しかしここで注意が必要なのは、つなぎ合わせる対象、によって、全然違う要約ができるという点です。例えば海外で、スナック、という言葉を使うときです。スナック菓子をください、というと、ハンバーガーやサンドイッチなどの軽食が出てくる場合があります。海外ではスナックというとお菓子ではなく、軽めの食事のことを指します。これを上流の、軽食、間食、少量、とつなぎ合わせて考えると、スナックは軽食なのだとわかります。日本のお菓子、とつなげたら、少量、で、海外での使い方、とつなげたら、軽食、となりました。先ほどの川のイメージで、もう少し詳しく書いていきます。例えば、川には、5つの上流からいくつも派生して、たくさんの下流が存在するものがあるかと思います。5つの上流が、5つの下流につながっているわけではないのです。例えば、産業革命、多くの国が工業化し経済発展した、という上流が、ペリー来航という下流に結びつくことになります。しかしそれ以外にも、産業革命という上流には、1851年の万国博覧会の開催や、工業化に伴う環境破壊、今も続いている労働問題など、様々な下流が存在します。5つの上流が、5つの下流につながっているのではなく、複数の川になっています。文章の最初と最後が重要な場所？この上記の考え方は、文章を読むときも応用できます。本の要約や速読が得意な人たちはみんな、本の同じところに線を引く傾向があるそうです。その場所というのが、本や文章の最初と最後です。なぜ最初と最後に線を引くのかというと、それはどんな文章でも、なぜその文章を書くに至ったのか、紹介する概念が一体どういうものなのか、などを説明するところから始める場合が多いからです。哲学の本であれば、哲学とは、から始まりますし、一般的に売られている自己啓発系の本や、投資関係の本にも、はじめに、と書かれている場所には、この本を書くに至った経緯、が書いてあります。そして文章の最後には、この文章の結論は何なのか、この本を読んだ人には、どんなことをしてもらいたいのか、何を伝えたかったのか、といったことが書いてあります。最初のところで上流で、最後のところが下流です。この2箇所に線を引いておけば、後は、その3つをつなげる、ための中身が書いてあるだけです。その間に書かれているのは、上流と下流をつなげる川となります。終わりに、要約作りというものは、いろんな言葉や物事からでも作ることは可能です。しかし、要約をするときに元となる、上流、背景、排出でも、その下流、結果、は複数にまたがることがほとんどです。この上流、下流という考えは、文章でいうところの最初と最後の部分となります。この部分を読めば、筆者の背景や、何が言いたかったのかを理解することができます。当然ですが、ライトノベルやアプグ系のゲームでは、こんなことをすると興ざめになりますので、気をつけましょう。